このポッドキャストは、明日から僕と一緒にケンタッキーやテネシーを回ることになっているホラー小説家平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが日本語で簡単に手に入るオンラインショップ DVD ファンタシウムの提供でお送りします。はい、こんにちは。町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りしています。今ちょっと隣の家がですね、工事をやってるんで、ノコギリの音とかでですね、うるさいと思いますが、すいません。はい、今日は1972年のイギリス映画フォローミーについてお話します。この映画は DVD が、世界のどこでも出ていないので非常に見るのが難しい映画の一つです。はい、今日は皆さんの、メールからですね、紹介していきたいと思います。殿様という方からのメールです。マッチーこんにちは。マッチーって言われてますけど、特典毎回楽しみに聞いています。質問です。聞いていていつも思うのですが、マッチーは勝手にマッチーですけども、マッチーは紹介する映画の細部まで異様なくらいよく覚えてますね。例えばだいぶ前だと思いますが、列車から数人が降りてきて、最初がどんなので、次がこんなのでって話していたことがあると思いますが、そんなのよく覚えてますねと思って聞いていました。このポッドキャストで話すにあたって DVD とかで見直すのでしょうか。でもこれは DVD 出ていなくても皆さんが見ることはないと思うから、ネタバレしちゃいますとか、というのも結構聞いたことがあります。だとしたら例の昼のテレ東で子供の頃に見たのを未だに細部にわたって覚えているということですか。これは驚くべきことなのですが、そんなことはないんでしょうか。何か忘れない方法とかあったら教えてください。という、メールなんですけれども、これはDVD が出ているものはなるべく見るようにしています。でも見てないで言ってる時も結構あります。そうですね、だいたい昔の映画、子供の頃に見た映画かなり細かく覚えていて、あまり間違いはないですね、その後 DVD で見直しても。でも大人になってから見た映画はですね、記憶が 浅いのかどうかよくわからないんですけども、結構間違えて覚えています。はい。一番忘れないのは小学校のですね、だいたい4年ぐらいから中学3年ぐらいまでにかけて見た映画はもうあまり間違えないですね。その頃帰ってきたウルトラマンとか、見てるんですけれども、あと太陽に吠えろとかありますけども、そういうのも結構ものすごく覚えてるんですよね。あれは多分みんなそうだと思うんですけど、その頃に勉強するとやっぱりね、忘れないですよね。日本史のこととかね。でもその後はのことは結構ボロボロに忘れたりしてて、なんかね、だから小学校の頃の友達の名前とか結構思い出せるのに、高校の友達が思い出せないとかね、ふざけじゃねえとか思うかもしれないですけど、そういうことはあるんで、それはまちまちですね。覚えてない、あんまり覚えてないやつはやっぱり見直したりしてますね。だからまあこれはトリックみたいなもので、よく覚えてるものに関してはもうビリビリバリバリ話してるんですけども、あんまり覚えてないものに関してはちょこっと話して逃げたりしてるっていうところがよくわかると思うんですけど、この間ストレンジデイズのことを全然覚えていなくてですね、みんなにバカじゃねえかとかカスじゃねえかみたいな、お前はもう最低やめろみたいなね、死ねとか、もうすごいメールが本当に100通来たんですけれども、大森のぞみさんっていうSF 作家じゃなくて、ごめん、 SF 翻訳家で今書評家になってる人がいますけども、ちょっとこの間あったら、ストレンジデイズの頃の映画っていうのは、僕らの世代だと思い出せないよねって話してたんですね。だからもう社会人になってっていうか、もう映画を仕事で見るようになってからの映画なんですよね。で、すごいたくさん数は見てるんですけども、子供の頃よりも思い出せないよねと言ってくれたんでほっとしましたけど、なんか印象が薄くなっちゃうんですね。で、子供の頃見た映画っていうのは、その頃の体験的なことと一緒に絡めて覚えてるんで、忘れないというのがありますね。こういうことがあった時に見たみたいなのがあったり、するので、その後も、大体ね、テレビで見てる映画ってのは1回見ただけじゃないんですよ。ここもね、トリックなんですけども、大体2、3回見てます、繰り返して。ヘビーローテーションでテレビで放送しますから、だから忘れないっていうのもあって、はっきり言ってこれは僕の記憶力がいいんじゃなくて、こういうズルがちょっとありますね。はい。つまり、すごく物覚えのいい時に見たね、もう一つは何回も見ているということがあるんですよ。はい。であと僕、映画館で見た映画もその頃の映画は結構忘れないでいるのは、これもトリックがあって、僕映画館でその頃中学ぐらいの時見るときは朝の回に見に行って夕方までいたんですよ。で、4回か5回ずっと映画繰り返すじゃないですか。それで昔は入れ替え制じゃなかったんで、4回ぐらい見るんですよ。 これはね、忘れないんですよ。だから、多分ね、僕だけじゃないと思うんですけど、2001年宇宙の旅がテアトル東京で公開されたときは、僕は朝一番の回で行って、10時かなんかの回で行って、夜の最後の回ですね、最終回まで見たんですけれども、他にもいっぱい居残り組がいました。席を動かないやつらがぞろぞろいましたんで、多分ね、そういうやつはいっぱい、未知との遭遇とかね、スターウォーズとかも朝から晩まで見ました。はい。サブウェイパニックとかそういう映画も朝から晩まで見ましたね。一回見てからもう一回見直すと、伏線とかの張り方の良さがよくわかるんでね、面白いんですけれども、まあ単にね、カーアクションが見たいだけで何回も見るっていうのもあって、ダーティーメニークレイジーラリーって映画、スバルザでやったんですけど、それも朝10時の回から、最後の回までずっといてぐるぐるぐるぐる見るってやってて、いかに暇だったかというのはよくわかりますけども、はい。ということで、はい。答えになって、でも DVD をね、見直してないで話した時には間違えることもあるんですけど、これもね、淀川長治大先生が昔はラジオ洋画名画劇場ってなってた時にね、いろいろ淀川長治先生が語った映画の、内容がかなり違ってたことも あってですね、その頃はビデオがまだない時代ですから、大先生でさえ間違えるんですけど、ビデオや DVD がある時代に間違えるっていうのは問題があるだろうと、思うわけですが、こういうメールが来てるんですね。横浜の武雄さんですね。はい。この間思いもよらず名前を読んでいただきありがとうございます。ラジオやハガキやメールでも読まれたことがなかったのでテンション上がりました。とても嬉しかったです。今回はこの前の特典で名前が出た冒険者たちという映画を、TSUTAYA で見つけてしまったので鑑賞しました。で、ご報告をします。確かに男のためのメロドラマでした。そしてメロドラマが大嫌いなはずの僕は泣きました。いけてない僕的には、リノバンチュラ目線にならざるを得ないかもしれませんが、このリノバンチュラっていうのは中年のおっさんで、まあ顔も良くなくて、アラン・ドロンと、美少女のその、ジョアンナ・シムカスとの間で三角関係になるんですけども、絶対俺は勝てるわけないやと思って、でももう一つはそのアラン・ドロンのことは男としてすごい好きだから、困っちゃうという話で、でもその、ジョアンナ・シムカス美少女はなんとですね、あなたのが好きよってリノ・バンチェラのおっさんの方を選ぶという話なんですけども、でもその後、まあ、ジョアンナ・シムカスは死んじゃうんですけども、で、はがきじゃない、メールに戻りますと、ただこの映画の、町山さんの批評の中で、一体彼女は俺たちのどっちを選んだろうとアラン・ドロンが、尋ねるという会話の場面について、実際に見るとそういう直接的なセリフはありませんでした。その代わりに、レティシアってのはそのジョアナ・シムカスの役名ですけど、の故郷の古城を買い取った、ローランに対するマヌーとの会話で、ローランとマヌーってのはこのリノ・バンチラとアラン・ドロンですけども、一瞬間があって見つめ合うというシーンがありますと、セリフにしなかったからこその効果みたいな、ものを感じました。つまりは町山さんの解説そのままなんですけれども、セリフではなかったですという、ご指摘なんですね。でもかえってそのセリフじゃないことでジーンとしたと、いうメールでした。はい。参ったですね。すみませんでした。はい。だからセリフじゃなくて、要するにそれを伝えてるのに僕はセリフにしてしまったというね。だから要するに頭の中にセリフが聞こえてくるわけですね。まあそういうふうに作ってるわけですからね。それをセリフとして記憶してたんですね。でも実際の映画では無言で、それを表現していたと。そっちのはずっとコードだったという、横浜の武雄さんからのメールでした。はい。まあ、それは、見てみたら、このシーンはこういうことだったのに、セリフでは言ってなかったなと。演出で見せてたんだっていうのをセリフとして記憶してるってのはありますよね。はい。というね、こともあります。はい。それで、まあ。で、次は、河合さんからのメールです。はい。町山さん、こんにちは。アメリカ特典、いつも通勤中に楽しく聞いています。私の気になっているけれども、どうしても思い出せない映画の題名を教えてください。昔、サンテレビ、これ神戸の東京12チャンネルですね。昔サンテレビでやっていた映画だと思いますが、主人公の探偵がある男から妻の不倫調査を依頼されます。調査のため尾行を始めるのですが、そのうち奥さんとできてしまうのです。奥さんは美人で、探偵はちょびひげの親父。子供心に大人の女は 男に追いかけられると惚れてしまうものなのかと驚いた記憶があります。探偵役の人が全然かっこよく見えなかったので余計ショックでした。とても断片的な記憶で申し訳ないですが、よろしくお願いしますという河合さんからのメールでした。 はい、この映画はですね、結構そのものズバリのタイトルで、フォローミーという、私を追いかけてという映画ですね。これ1972年の映画なんですけれども、主演はミア・ファロー。ミア・ファローはですね、ローズマリーの赤ちゃんで有名ですけども、その前に出た映画ですけども、あと、まあ、ウディ・アレンと、まあ、内縁の夫婦というか、まあ、籍を入れない夫婦でですね、いっぱいウディ・アレンの映画のヒロインをやってた人ですけれども、が、まあ、主演の人妻ですね。はい。それで追っかけてくるちょびひげの、おっさんっていうのはですね、トポルっていう俳優さんで、この人はあれですよ、藤田誠で有名な屋根の上のバイオリン弾きで、主人公の藤田誠をやってた、ユダヤ人のおっさんの役をやってた人なんですけど、老けメイクでやってて、実際その頃そんなに年じゃなかったんですね。で、子供は何人もいる、まあ、おじいさんに近いおっさんの役やってましたけども、このフォローミーでは年齢に近い役ですね。でね、このフォローミーって映画はね、なぜか DVD が世界中のどこでも出ていないんですよ。で、なかなか見れないんですけれども、僕は日本で、テレビでやった時に、ビデオに撮って、VHS に撮って、それを何回か見たので、その記憶で話せます。はい。結構、だから間違いはこれはあまりないと思いますけども、何回見てるってことで。はい。これ、ロンドンの話なんですね。で、その2年当時のロンドンなんですけども、主人公はですね、このミア・ファローはアメリカ人の女の子ってことになってるんですね。で、イギリス人の会計士とですね、知り合って、っていうか、レストランでナンパされて、まあ、レストランのウェイトレスで働いてたんで、それでまあ付き合って結婚するんですが、そのイギリスというのは階級社会ですから、会計士とかやってる人はですね、結構金持ちの家の坊ちゃんが多いんですね。で、会社に行く時もですね、こう、なんとか帽子かぶって、ダービー帽みたいなのかぶって、それでスーツを着てですね、細くきつく巻いた傘を、ステッキみたいに持って歩いていくんですね。ちなみにイギリスに行ったことあると やる人はわかると思うんですけども、こう、ステッキみたいにきつく巻いた傘をこう持って紳士は歩いてるんですが、雨の日に差してないんですね。これ最初なんで差してないのかと思って、驚いたんですけど、ロンドンに行ったことある人わかると思うんですけど、あんまりイギリス人って傘差さないんですよ。雨が降ってても。しょっちゅう雨が降るからなのかわかんないんですけど、傘差してるの日本人観光客ばっかりだったりするんですけど、でも傘持ってるんですよ、きつく巻いた。あれよくわかんないんですが、まあおしゃれなのかもしれませんけど、まあそういう親父がです、親父ってことないですけど、会計士がですね、まあ結婚するわけですよ、ミア・ファローと。で、ミア・ファローっていうこの女優さんは、このショートカットでですね、その頃流行ってたツイギーっていうモデルさんによく似てるんですけども、痩せっぽちなんですね。で、顔そばかすだらけでですね、目が大きくて、なんていうか、その当時僕はこのミア・ファローって人を見て思ったのは、栄養失調の男の子みたいって思ったんですね。人参という、有名な子供の、小説がありますけども、要するに髪の毛が赤くて、その痩せっぽちで母親にいじめられて、もう、人参が女の人になって歩いてるっていう印象だったですね。で、ところが、彼女はですね、まあ、僕がちょうど小中学校の頃に、華麗なるギャツビーって、まあ、フィッツジェラルドの名作の映画化でですね、ロバート・レッドフォードが追い求める女の人の役で出ていましてですね、ロバート・レッドフォードのような2枚目がですね、もう超ハンサムが、その頃は、まあ、超ハンサムだった、今、しわくちゃですけども、が、そんな命をかけてまで追っかける女か、俺は、と。こんななんか痩せっぽちのなんか栄養失調の男みたいのが好きなのかと思ったんですけれども、このミア・ファローっていうのはなんかすごい当時、まあ人気のある女優さんなんですね。それで実際に私生活でも、おっさんのフランク・シナトラと結婚してたりして、フランク・シナトラもミア・ファローと結婚した時はロリコンじゃねえかとか言われたわけですけれども、おっぱいとか全然ないわけですよ。で、わからんなと。こういうのいいっていう大人の人ってのはいるんだな、俺わからんと思ってたわけですけど、池玲子とか好きだったからね。はい。あと、まあ、アグネスちゃんとかも好きでしたけど、アグネスちゃんおっぱい大きいからよくわかるんですけども、アグネスちゃんもその頃でも年齢的には、まだ中学生とか高校生でおっぱい大きいとか言っちゃいけない人だったんで、今最近怒ってますが、はい。で、そこのミアファローってのは当時もう20歳過ぎてるんですけれども、もう子供にしか見えないんですね。で、もう一つこのミア・ファローがイライラするのはですね、おどおどしてるんですよ。演技なのかどうかよくわかんないんですけども、どんな映画でもおどおどしてるんですよ。で、セリフがね、こう、たどたどしいんですね。もう、どもることなんてしょっちゅうで、とかいう感じなんですよ。で、あと、こう、 指をこう爪を噛むような仕草みたいな感じで手が口のあたりに行くんですね。で、視線がその下の方を見てるか、そのキョロキョロキョロキョロして、いわゆる挙動不審なんですね。で、ちょっと猫背なんですよ。このフォローミーの中でもちょっと猫背のシーンがかなり多いんですけども、だなんていうか、ちょっと、メンタル ヘルスちょっとおかしいみたいな、危ねえな、この女みたいなとこがあって、それで、まあ、ローズマリーの赤ちゃんっていうのは自分の赤ちゃんが悪魔じゃないかって怯える役だったんでぴったりなんですけれども、ちょっとね、怖い感じだったですね、僕、子供の頃見てて。もう一人怖い女優さんがいて、加藤春子っていう、おばさんの女優さんで、ホームドラマとかでお母さんの役やってたんですけども、いつも、ああ、そうなのとか言ってて、状況が非常に危険な、切迫した状況でも、困ったわねーとか言ってて、ちょっと怖かったんですね。壊れてるんじゃないのか、このおばさんと思って。で、まあ、お嬢さんなんですね。それで、あと、八千草薫も実は僕はちょっとね、怖かったんですね。あの人も、本当にこれは大変だっていう時でも、大変なのとか言ってんで、ちょっと、遅れてるのかなっていうような、ちょっと怖さがあるんですけど、あれ、お嬢様ってことなんですね。で、ミア・ファローも、ミア・ファローはですね、本当にお嬢様、中のお嬢様で、お父さんは監督ですね、ジョン・ファローっていう、娯楽アクション映画の監督ですけども、で、お母さんは、グラマー女優だったんですね、モーリン・オサリバンか、というグラマー女優だったんですけれども、なんか、お母さんグラマー女優なのに ガリガリのひょろひょろなんですね、ミア・ファローって人はね、全然似てないっていう親にね、あ、そうそう、このお母さんが出てる映画で、ターザンの復讐って映画があるんですよ。で、これ山本博さんに教えてもらって見たら、すごい面白い映画でですね、1934年の映画にもかかわらずですね、とにかくアクション、セックス、バイオレンス。いいのかこれっていう、まあ、当時あんまりうるさくなかったのかね、フェーズコード始まったばっかりだったから、あんまりうるさくなかったのかわかんないんですけども、このミア・ファローのお母さんはですね、ジェーンなんですね。で、ジェーンっていうのは、ニューヨークからやってきたモガなんですよ。つまり、なんていうか、ロアリング・トゥエニーズっていう、要するに、まあ、大不況の前のみんな酒飲んで、バブル期のですね、セックスとドラッグをやってた時代があるんですけど、アメリカね、1920年代に。で、その頃、散々遊び歩いた女なんですね、ジェーンっていうのは。で、アフリカにやってくるわけですけども、で、アフリカにやってきても全然態度変わんなくて、何これみたいなね、私こんなとことか言って、つまんないわとかね、言ってるようなね、嫌な女なんですけども、で、アフリカに来てですね、まあ、ターザンと出会って、で、ターザンとセックスしちゃうんですね。すごくはっきりとセックスするってことは分かるように撮ってるんですね、このターザンの復讐、1934年で子供も見る映画なのにもかかわらず。で、面白いのは、セックスした翌朝、ベッドでですね、また偉そうに寝てるわけですね、この女が、ジェーンがね。そのね、ターザンはね、多分童貞だったんですね、それまで。で、初めてセックスして、めちゃくちゃ嬉しいもんだから、もういろんな果物とか、ごちそうをジャングルから持ってきて、はい、ジェーン、これあげる。はい、ジェーン。もう何でもするからとか言ってですね、奴隷化されてるんですね。一晩のセックスで。ターザン、奴隷ですよ、セックスの。性の奴隷ターザンですよ。で、ターザンをメロメロにした、もう手だれの女がですね、このジョン・ファローの、お母さんだったんですけども、このジェーンの服ってのはまたね、まあ、いかにも遊んでた女らしい服でね、なんというかですね、ティーバッグなんですね。ふんどしなんですね。まあ、動物の毛皮でできてるんですけども、こう、足のですね、横のところ、体の横のところがですね、パックリ割れてるんですね。で、ケツが見えるわけですよ、早い話が。エロいというね、とんでもないですね。山本博さんが、まあ、エロいから見といてって言ってくれたんで見たんですけども、まあ、エロいんで、さすがにその当時も、これはエロすぎるってことで問題になって、衣装はその続編から変わったんですけども、続編がですね、また、今言った映画はターザンの復讐っていうタイトルの映画だったんですけども、その続編がターザンの逆襲っていう映画なんですね。これは6年かなんかで作られてるんですけども、復讐したじゃん、今。ターザン。それなのになんで逆襲するのっていう。で、一回なんかターザンが悪いことすると2回仕返しされるっていうことなのかっていうね、そういう話なんですけど、で、そのターザンの逆襲の方の監督がジョン・ファローなんですね。で、まあ、その奥さんとそこで出会ってですね、結婚して、まあ、ミア・ファローができるということなんですけども、ミア・ファローはまあ全然お母さんに似てない、お母さんはもうムチムチなんですけども、もうガリガリなんですね、ミア・ファローは。で、この人はヒッピーだったんで有名ですよね。っていうのは、ビートルズと一緒に、 ヨガのマハシリヨギだっけ、とこ会いに行ったりしてるんですよね。でビートルズの歌の中にも出てくるようなですね、ビートルズと一緒に写真出てますけれども、なんていうかインド風のその頃のヒッピーのですねチュニックですか、それを着て写ってる写真とかありますけれども、でこの、フォローミーの中でもその同じようなそのヒッピー服着て出てくるんですね、でもう世界中をこう渡り歩いてるそのヒッピー少女という設定で、それとそのイギリスのその堅苦しいですね、いつも硬いクカサを巻いてる、ダービー帽をかぶってる、ジョン・クリーズみたいな感じのその会計士が結婚するという話なんですけども、でその旦那がですねもう仕事がなんかできなくなっちゃうんですね。どうもかみさんが昼間外出してると、どっかロンドンでなんかフラフラしてると、で浮気してんじゃねえかと思うわけですね。それ実際夫婦なんか悪くなってきてるんですよ。それで探偵を雇うんですけれども、で探偵はですね10日間じゃあ時間くださいと、私は奥さんの調査しますと、浮気してるかどうか浮気調査しますと言って、10日後になってですね、その頼んだ探偵じゃないやつが来るんですね。で頼んだ探偵はどうしちゃったなって、あ都合 で探偵できないから私が代わりに来ましたつって出てくるんですけど、それがトポルなんですね。で私の名前はクリストフォルーって言うんですって言って、そんな名前のやつはいないんでね、そっからして怪しいんですけど、クリストフォルー探偵ですとか言って、でまた全身真っ白なんですね、服がね、なんていうかハンチングが白くて、コートが白くてですね、ズボンが白くて、で持ってるカバンまで白いんですね、真っ白な全身でですね現れて、なんだかよくわからないわけですけども、で10日間、まあ、調べましたみたいな話になって、でじゃあうちの神様はなんか何してたんだみたいなことで、その、クリストフォル探偵が奥さんはこういうことしてましたよと話し始めるという映画ですね。はい。でその前にその奥さんがですね何度もその旦那に問い詰められて、お前どう言ってたんだとか言われて、いろいろ言ってるわけですね。私はイルカの曲芸見てたわとか、どこそこ映画館行って映画見てたのとか言うんですけど、全然旦那信じなくて、絶対男だってんだろとかなんか言って、もうバンバン攻めて、どんどん夫婦関係悪くなっていくんですけれども、でまあ探偵にですね、どんなふうに奥さんと知り合ったのかって聞かれて、いろいろ思い出話をするわけですよ。でその最初は全然こう違う2人なんで、なかなか話が合わないわけですね。それで例えばこうクラシック音楽なんて全然聞いたこともないんですね、ミア・ファローはね。でこのマーラーのですね、交響曲の第5番かなんかを聞かせてですね、マーラーっていうのはねとか言っていろんなうんちくを垂れたりですね、イギリスロンドンにあるですねナショナルギャラリーに連れてってですね、まあ、有名な絵をいろいろ見せてですね、こう絵のいろんな背景を語ってあげたりしてですね、でこうデートしていくうちにこうなんていうか仲良くなっていくんですけども、それ結婚してみたらですね結構大変だったんですね。というのは上流階級ですから、イギリスのその上流階級の嫌なババアたちとですね話をしなきゃならないわけですよ。もう気取ったですねイギリス英語のですね、人たちともうスノブな会話をしなきゃならなくて、でだんだんこのミア・ファローはついていけなくなるんですね。でどんどん浮いちゃって、それでもロンドンですから友達も誰もいないし、で家にいてずっと待ってても、もうやることもないし、それで旦那は帰ってきても疲れてて、話をしないしで、それで、まあ、外にですねブラブラと、まあ、散歩しに行くという展開になっていくんですけども、でその会計士がですねその、クリストフォル探偵にもうとにかく聞くわけですね。で男はいるのかと、彼女はなんか俺よりも好きになってる男がいるんじゃないかって言うと、そのクリストフォル探偵は、はい、おりますって言うんですね。非常にハンサムで魅力的な男性と会っているようですっていうわけですよ。でやっぱりってことになって、やっぱり俺以外に男が嫌だったのかみたいな感じになるんですね、会計士がね。はい。で家に帰ってですね問い詰めるわけですよ。お前はこんなにいい暮らしさせてて、ね、何不自由させてないのに、で俺は一生懸命お前のために働いてるのに、誰か男がいるみたいだなとか言うわけですよ。そうすると、えそんなことないわよ、私は誰とも会ったりしてませんって言うんですけど、絶対に会ってるはずだって言うと、まあ会ってますね、それはすごいハンサムな魅力的な男なんだろうって言うと、えいやそのハンサムとかそういうんじゃないわって、なんかね変な人なの、 全身真っ白な服着てるのよって言うんですよ。え？あの探偵じゃねえかと。あの探偵は何なんだと。いうことになっていくわけですね。そっから今度はですね、その奥さんの回想になるんですね。この10日間一体何があったのかっていう。で、まあ、私は最初わからなかったんだけど、どうもなんかその白い服を着た男の人がずっと私がどこに行くにもついてくるのよ。で、その尾行してるんだろうとは思ったんだけれども、あまりにもあからさまで、で、どこに行くにつけてもついてる、ついてくるし、こっちをじっと見てるから、何なのかしらと、尾行にしては変だわと。私が好きでついてきてるのかしらっていうことになってるんですね。つまり、この探偵、ものすごく尾行が下手くそで、一瞬でその素人の奥さんに気づかれて、しかも気づかれてもずっと見続けてて、で、なんていうかもう丸見えだったということなんですね。間抜けすぎるんですけども、つまり完全に役立たずの探偵だったということで明らかになるんですけども、で、ただこのトポル演じるこのクリストフォールっていう探偵が面白いのはですね、コートを着てですね、スクーターに乗ってんですよ。ベスパに乗ってんですね。で、ベスパでずっとそのバスとかに乗るミア・ファローを追っかけ続けてんですね。これ松田優作の探偵物語の原点なんですよ。松田優作がなぜ探偵物語でそのベスパに乗る私立探偵っていう役をやったのか、これは多分このフォローミーの間抜けな私立探偵のベスパを真似したかったんでしょうね。というね、だからコメディなんですね、探偵物語の方はね。で、まあ、ずっと追っかけてくるわけですよ。このミア・ファローがですね、ちょっといいなと僕は思ったのは、ミア・ファローっていうのは、まあ、見た目とか全然僕の好みじゃないわけなんですけども、ミア・ファローいいなと思ったのは、暇を潰すときに映画館に行くんですよ。それもこう B 級、ハマーフィルムってやつですね、イギリスの会計が専門の映画会社。の映画の2本立てを見に行くんですね。ドラキュラの花嫁となんかのフランケンシュタインものの2本立て、両方ともピーター・カッシングが出てるやつをですね、見るんですけども、それも2本立てを、1回見て、もう1回2本立て見てんですね。本当にホラー映画が好きなんですよ。ホラー映画が好きな女の子に、悪いやついないだろうと言うんでね、ちょっといいですね。その辺がね。はい。で、あと、まあ、ですね、こうハイドパークってロンドンの真ん中にありますけど、あそこにね、ピーターパンの銅像ってのあるんですね。で、そこに行ってずっとピーターパンを見るっていうシーンがあって、それもなんかね、彼女の中にあるそのなんていうか少年性みたいな、なんていうか、まあ、いわゆる不思議ちゃん 系の、ことがよくわかるんですけども、で、まあ、ロンドン中、その要するに彼女にとっては知らない街だから、観光客みたいにしていろんなところは歩いていくわけですけれども、そこをその私立探偵を追っかけていくんで、ちょっとロンドン観光みたいなね、雰囲気があってすごくいいんですけれども、で、そのテムズ川の遊覧船に乗ったりすると、そのトポルが追っかけていくんですけども、本当にね、1メートルぐらいしか、2メートルぐらいしか離れてないところに座ってじっと見てるんですよ、彼女のことをね。で、彼女は最初気持ち悪いな、このおっさんっていうね、トポルってのは一言で言うとね、スーパーマリオに似てます。はい。で、同じような帽子かぶってますから、白いスーパーマリオというね、風に想像してもらうとわかるんですけども、スーパーマリオが見てるわけですよ、こっちをね。ニコニコしてる。スーパーマリオって憎めないじゃないですか。ね、イタリア人のパン屋のおっさんみたいな感じでね。だから思わずなんか、最初ちょっとビビってるんですけど、なんとなく心が和んできますよね、スーパーマリオですから。ね。で、2人ともなんか知らず知らずのうちにちょっと笑顔を交わすようになるんですね。で、こうついてく時になんとなくね、こうスキップみたいな感じになってて、それででもどこまでもついてくるんですけども、絶対に話しかけないし、絶対に体密着しないんですよ。例えばダンスパーティーに2人で行くとこも、2人でダンスパーティーに行くんですけども、2メートルぐらい離れて踊ってるんですね。で、映画館に行くんですけど、やっぱり2メートルぐらい離れて座ってて、で、今度イルカを見に行ってくんですね、ミア・ファローがね。そうすると、この探偵はですね、イルカショーにこう、なんていうか、出てくるやつっているじゃないですか。イルカに近づくやつとか、動物園だとすごい目立とうとして、で、水かけられてびしょびしょになって、めちゃくちゃ目立っててですね、全然尾行になってないんですね。で、あとね、この探偵はいつもね、お菓子をね、カバンに入れてるんですよ。それがね、マカロンっていうお菓子なんですね。で、僕はその頃、1970年代にテレビで見た時に、マカロンっていうものが何だかわからなかったんですよ。ただセリフの中で、マカルーンって言うんですね。マカルーン食べる？って言うんですよ。 で、なんか丸いね、ちっちゃいどら焼きみたいな不思議なものをこう、みんなにこう配って歩いてるんですね。カバンの中にいっぱいマカロンを入れて歩いてるんですよ、この探偵は。で、これは何だろう、このお菓子は、と思って、最近になってやっとマカロンっていうものが実在することを知りましたけども、僕お菓子とか好きじゃないんでね。で、この探偵いつもマカロンを持って、いつも食べてるんですね。で、その、カバンにマカロン入れて、車を止めとくとですね、動物園なんで、猿に、こう、襲われてですね、めちゃくちゃになっちゃうっていう、それで見てミヤファローが笑うっていうね、ただ、本当にダメ探偵なんですけれども、それで、ある日ですね、とうとう、こう、彼はミヤファローに近づいちゃうんですね。どういうふうに近づくかっていうと、またミヤファローは、ホラー映画を見に行くわけですよ、2本立ての。ところが、この探偵はですね、怖いものが多分苦手なんですね。で、思わず止めちゃうんですよ。チケットを買おうとしてるミヤファロー。ダメだよ、こんな映画見ちゃって。要するに自分も見なきゃなんないからね。尾行してるから。で、この映画見ちゃダメだよって止めるんですけど、で、でも口では何も言わないで、手をかざすみたいな感じで止めるんですね。ストップみたいな感じで。で、ミヤファローびっくりして、とうとう彼がアプローチしてきたわけですね。で、黙ってこう指さしてこっち来いこっち来いって言うんですね。こっちおいでこっちおいでってこの探偵が言うんですね。言うんじゃなくてこう身振り手振りでミヤファローを誘っていくんですね。すると今度はミヤファローが彼を追っかける形になるんですね。で、その探偵が入った映画館ではロミオとジュリエットやってるわけですよ。ねえ。で、ロミオとジュリエットですよ。オリビア・ハッセイ主演の。オリビア・ハッセイが巨乳でエッチするシーンが衝撃的な、日本で大ヒットしたロミオとジュリエットですね。面白いですね、これね。彼の方がロマンチストなんですね。ホラー映画とかよりもこっちの方がいいよ。デートに誘っちゃったんですね、とうとう。彼女。でもね、やっぱり尾行してる探偵と尾行される浮気調査の対象っていう関係なんで、ロミオとジュリエットもちょっと離れて座るんですね。それもまた面白いですね。2メートルぐらい離れて座るんですけども。で、とうとうデートをしてしまいました、この2人は、という感じで。で、こう、ロンドンのですね、街の中をいろいろ歩いていくんですけども、で、こう、ロンドンっていろんな街の名前があって、日本だけですね、街じゃなくて、通りに名前がついてないっていうのは、ロンドンとかアメリカ、イギリスとかアメリカ、すべての、通りに名前がついてますけども、ヨーロッパもそうか。で、このペッパーっていう通りを歩いていくんですね。と、胡椒だから、彼はなんていうか、パンにですね、パンかなんか、ソーセージかなんかに、こう、胡椒を振りかけるふりをして笑わせるんですね。で、今度はロンドンを、なんていうか、案内するんですね。彼はロンドンの探偵なんで、ロンドンよく知ってるんで、フォローミーじゃなくて逆転するんですね。ミア・ファローがその探偵を追っかけてってわけでもないですけど、追って、そのロンドン中をこう観光していくという展開になっていくんですね。ロンドン案内を始めるわけですよ、この探偵が。何をやってるのか、もう尾行でもなんでもないんですけども、でもやっぱり2メートルぐらい離れてるんですよね。で、食べ物の名前がね、ついてる通りだけを歩いていくっていうのがあるんですね。ビネガー通りとかですね、いっぱいハム通りとかですね、いっぱい名前の通りがあるんですね。アーティチョーク通りとかですね、そういうとこ歩いてって、その通りに行くたんびにですね、こう、ハム通りだとですね、ハムをスライスして食べる真似をしたりですね、その、なんていうか、名前の食べ物の、食べる、なんていうか、パントマイムをして見せるって、そのミアファローを笑わせていくんですね。ミアファローはもう全然、旦那がこういう、堅苦しい人だったんで、笑ったことなくて、やっとほっとしていくんですね。で、この人は私を笑わせようとしてる、楽しませようとしてるっていうんで、どんどん心が打ち解けていくんですけども、で、今度ですね、ハンプトンコートっていう、有名なですね、これ観光地になってますけども、迷宮になっている、なんていうか、植え込みがあるんですね。生垣がですね、こう迷宮、あの迷路になっているところがありまして、そこにこう誘っていくんですね。こう、そのトポルがね。で、その、迷路の中に入っていくんですね。で、迷路の中入ってずっとトポルをミアファローが追っかけていくと、迷路の中に広場みたいのがあるんですけども、そこにパッと出るとですね、トポルがピクニックシートを敷いてですね、ランチボックスを持ってですね、お弁当の用意をしてるんですね。もうピクニック始めちゃうんですね、2人で。デートなんですね。でもね、一言も喋らないんですよ。絶対喋らないですね、この2人は。でもニコニコと2人でお弁当食べてですね、もう完全なデート状態になってるというね。じゃあ、探偵が報告した時に、彼女は、すごいハンサムな男と会ってますよって言ってたってのは、てめえのことかよと。てめえこの野郎みたいな、スーパーマリオのくせにみたいなことになって、もう、だんだんもう怒り狂っちゃうわけですけども、どういうことなんだこれはと。で、結婚というのはこういうことしちゃいけないだろうみたいな話になって、その奥さんを責めるんですね。結婚というのは契約だろう。 ね、私とお前は契約したんだって言うんですけど、奥さんは、あなたね、愛っていうのは契約じゃないのよって言うんですね。で、あなた私と付き合い始めた頃は、私のためにいろいろ楽しませてくれたじゃないのと、笑わせてくれたじゃないのと、いろんなことを教えてくれて、いろいろしてくれたじゃないのと。今何もしてくれないじゃないのと言うんですよ。で、彼が言うのは、結婚したんだからお前もっと妻らしくしろと、ね、何でも与えてるんだから妻らしく振る舞うその義務があるじゃないかって言うんですけど、義務じゃないのよ結婚っていうのは、愛っていうのは義務とか契約じゃないのよって言っても、会計士ですから わからないわけですね そういうもの、契約関係とかですね、等価交換みたいなことを考えてるからわからないわけですね。なんでっていう。で、お前は俺の妻なんだから、もう俺はサービスしないよって感じになっちゃってるんですよ。で、そうじゃないのよと。結婚したからって、私があなたのものになったからって言って、じゃあもう何もしないっていうことじゃないでしょうと。誰かのものになることじゃないでしょうと、恋愛はっていうことになって、言い争いになっていくわけですよ。で、これはね、よく言う言葉でね、すごく悪い言葉があるんですけど、釣った魚に餌をやるなって言葉がありますね。すごい嫌な言葉ですね。要するに、旦那なんかで、まあ、要するに、あれは神さんになったんだからってことでもって、全然口説くのをやめてしまう人、ね、デートしなくなっちゃう人、何もしてやんなくなっちゃう人っていうのはいますけども、それもう、要するに契約、結婚という契約で相手を縛ったからなんだと。まあ、結婚してなくても自分、彼女を、要するに、まあ、落とすというのは、まあ、要するにセックスしちゃって自分の女にしちゃったら、もう何もしなくなっちゃう人って言いますけども、そういう人ってでも、この会計士だけじゃなくて、いっぱいいるじゃないですか。ね、日本でもいるし、世界中にいるし、こういうのをやっちゃダメなんだよって話なんですね、この映画は実はね。で、そういう映画だと思ってないから見てると分かんないんですけども、途中でそういうことはだんだん分かってくるんですね。で、なぜトポル探偵と、彼女が仲良くなったかというと、まず一つは、探偵はですね、何も喋らないんですよ。で、この会計士はとにかく喋るんです、いっぱい。お前は俺の神さんなんだからこうしなきゃダメだろうと、論理的に相手を攻め込んでいくんですね、ガンガンガンガン論理で。こうなんだからこうだろうと、こうしてるんだからこうなるべきだろうと、お前言ってることはこうだから間違ってるって、論理でどんどん攻めてって喋り続けるんですよ。それじゃ夫婦はダメなんですね。夫婦話し合った方がいいとは言いますけれども、論理を相手に押し付けるっていうのは、これ論破することですから、論破したってダメですよね。でも論破しちゃうんですね、この会計士は。だからダメなんですね。ところが、トポルは何も言わないんですよ。何も聞かない。ただニコニコと彼女を癒し続けるんですね。と、まあ、スーパーマリオみたいだから、まあいいかっていう気持ちに彼女もなってきて、楽しい気持ちになってくるんですね。で、もう一つは、トポラは一生懸命彼女を楽しませようとするんですね。で、この怒り狂ったですね、その会計士の、その探偵の家に行ってですね、殴り込みをかけるんですけども、探偵の方は一応、探偵なんで、柔道をやってたらしくて、柔道で会計士をやっつけちゃうんですけども、で、そこにまあ、ミア・ファローが来てですね、何これはって言うと、あなたは白い服のマリオさんって言うんですけど、あ、実は僕はこのあなたの旦那に頼まれて、あなたの浮気調査をしてた、探偵ですって言って、何これはと。私のことを全然信用してないのねと、あなたはと。探偵なんかつけて、もうあんたなんか大嫌いっつって、ミアホロは家出てっちゃうんですけども。で、その後ですね、探偵をまた雇うんですね、会計士は。彼女に戻ってきてほしいし、どうしたらいいかわからないと。で、説得してくれないかと。いうことで、今度は探偵が彼女の居そうな場所を探すんですね、ロンドン中。まあ、それは当然、ずっと尾行してきたから、どこに出そうか分かりますから、それでまあ見つけるわけですけども、で、探偵としてはですね、要するに旦那を捨てて俺のところに来いって言いたいわけですね。で、俺と僕と君の旦那とどっちかを選んでほしいということになってくんですね。で、ミア・ファローにどうするっていうと、ミア・ファローはやっぱり彼氏のところに戻りたいんですね、旦那のところに。やっぱあの人はいい人だった、付き合ってる時はいい人だったものって、でもこんなになっちゃってって言うのを聞いて、その探偵は、あ、彼女はやっぱり旦那を愛してるんだなと思って、すっと身を引くんですね。で、そこの辺がかっこいいんですけども、で、今度は旦那の方にですね、あなたダメだよと、相手をもうバンバンこう論破しようとしたりとか、そういうのやめた方がいいよと。で、その彼女を自分の言いなりにしようとか、もうつまらしく振る舞えとか、そういうのも やめなよと。とにかく黙って彼女の行くまま、行きたいところに黙ってついてってみたらどうだと言うんですね。今まで彼女、あんたずっと勝手に引きずってきたけども、そうじゃなくて、もうただ黙って奴隷のように彼女に、もう10日間でいいから従ったらどうだって言うんですよ。つまり自分がやったことをあんたもやれよと言うんですね。そんなことできねえよとか言うんですね、この会計士は。そんなバカなことできるかとか。要するにイギリスってこう、なんていうかね、男尊女卑の世界ですから、80日間世界一周っていう映画がありましたけど、あれは男性の貴族ばっかり集まるクラブの話なんですね。で、一番最後にですね、その男性しか、紳士しか入っちゃいけないクラブに、シャーリー・マクレーン扮するインドのお姫様が入ってきちゃうんですよ。で、その時のセリフがですね、もうこれでイギリスも終わりだっていうセリフなんですよ。女がクラブに入ってきたら、紳士のクラブに入ってきたら、もうそれでもうこの大英帝国終わりだっていうセリフで終わるんですけど、80日間世界一周っていう映画は、そういうようなところ、意識があるような国ですから なかなかその会計士もね、うんって言わないわけですね。かみさんの後追っかけ回すなんて、そんなことできるか、そんな恥ずかしいことできるかって言うんですけども、これやらなきゃお前ら終わりだよっていうふうに探偵に言われるんですね。まあそういう映画がね、フォロー・ミー。っていう映画なんですけども、もうそのロンドンでこう2人で何も言わないでデートするとか、本当にね、まあ楽しいんですね。なんていうか、ロンドンっていうのは本当にゴミゴミした ただの大都会ですけども、そのミア・ファローっていうのは、まあ要するにピーターパンみたいなんです、はっきり言うと。痩せっぽちの男の子にしか見えないですから。と、そのスーパーマリオみたいな トポルがですね、もう道端ではしゃぎながら、こう走りながら、こう、スキップしながら、その街の中をもう観光していくとこっていうのはね、なんていうか、そのロンドンの街がおとぎ話みたいに見えてくるんですよね。で、僕も新婚旅行でロンドンに選んだ理由の一つは、そのフォローミーで、すごくロンドンに憧れたっていうのはあるんですけども、まあこの映画ですね、監督がキャロル・リードっていう監督なんですね。この人は巨匠中の巨匠で、しかもこの映画を、作った当時70歳近かった、60過ぎてたんですね。で、このキャロル・リードっていう監督は、第三の男の監督として、まあ、有名なんてもんじゃないわけですけど、第三の男ってのは本当にサスペンス映画の大傑作ですから、その監督がですね、こんなに可愛い映画を60過ぎて撮るってのはやっぱすごいなと思いましたね。芸術家っていうのは年取らないんだと。その体は年取るけれども、心は年取らないで、いつまでもその子供っぽいおとぎ話みたいなものをどっかに持ってる人が本当の巨匠なんだろうなというのはよく分かったですね。その第三の男っていうのは非常に厳しい映画ですよね。人間の暗黒面みたいなものを見つめる非常に怖い映画なんですけど、そういうものも撮りながら、こういうこの「フォロー・ミー」みたいなですね、現実のロンドンおとぎ話のように見せてって、そのもう本当にもう何もかもその現実通りにしか見せてないのにおとぎ話で、しかも夫婦の話なんですね。夫婦とは一体何かっていうことですね。その契約じゃないんだよ。で、常にその一回契約したからって言って、それでその傲慢にその上にふんぞり返っちゃっても絶対結婚生活は維持できないんだみたいな、リアリズムとかそういったものをちゃんと含んでいて、その辺がすごいなと。こういう複合的な映画にちゃんとなってて、しかも雰囲気はファンタジーっていうのは、これはすごいなという、やっぱり巨匠っていうのは本当にすごいんだなと思いますね。だから最近でもないんですけども、デビッド・リーンっていうのは本当にすごいと思って、今度その話もしたいんですけども、すごい監督たちっていうのは複合的なんですね。こういくつもの面がこう混じり合ってて、まあすごいんですけども。で、そのミア・ファローの話に戻ると、ミア・ファロー、僕は全然何とも思ってないというか、女なのかよこれみたいなふうに思ってたんですけど、最近おばあさんになってからはいいですね。まあ、ウディ・アレンの映画で、そのもう中年を過ぎて老年に差し掛かってるんだけれども、少女みたいな心を持ち続けておどおどし続ける女の人っていうのを演じてて、すごく良かったですね。ウディ・アレン自身は実はそういう人じゃないんですけどね。女好きで、まあ、ロリコンだったりするんですけど、まあ、ロリコンの人にばっかり好かれるのはこのミア・ファローって人なんですけども。で、まあ、とにかくウディ・アレンってのは、まあ、スケベ親父なわけですけども。でも、自分の中には本当はおどおどした少年っていうものが、 あるんですね。で、彼はそれを見せたくて、映画の中のではそのモテなくておどおどした役っていうのをずっと演じてきたわけですね。実際そんな人間じゃないですが、すごく辛辣で、まあ嫌なやつだったりするらしいんですけども、ただ映画では自分自身はおどおどしてモテない役と。で、それをその本当に投影できたのがミア・ファローだったんですね。いわゆる、まあ、オタクみたいなものですけれども、現実の厳しさの中でその生きづらさを抱えてる人というのをミア・ファローっていうのは体現したんですね。だからそのウディ・アレンはミア・ファローを大事に映画女優としては使ってたんですけれども、まあ連れ子に手を出してですね、全部ぶち壊しましたけども。で、ミア・ファローは最近はですね、Be Kind Rewind っていう映画に出てるんですね。これ日本語タイトルがすごく嫌な日本語タイトルで、僕らの未来へ逆回転っていうとんでもない日本語タイトルついてますけども、その Be Kind Rewind っていう映画で、おばあちゃんの役で出てくるんですね。そのビデオ屋、ニュージャージーの貧乏なビデオ屋によく来る近所のおばちゃんっていう役で出てくるんですけども、相変わらずなんですね、ミア・ファロー。もう全然そのフォローミーの頃と変わらないでですね、あら、私の孫に見せたい映画があるのとかいう感じで喋るんですね。この人は全然変わらないですね。可愛いおばあちゃんなんですよ。でも街中の人がみんな可愛いおばあちゃんだなって感じでちょっと惚れてて、特にそのビデオ屋の親父のダニー・グローバーって黒人のリーサルウェポンのおっさんですけど、とかもう本当にこのミア・ファローが大好きなんですね。これはすごいですね。こう、なんていうか、いわゆるその少女趣味みたいなものっていうか、それをおばあさんになっても全然その魅力が消えないっていうのはね、これは面白いなと思いますね。で、本人は実はセレブのうちに育って、ものすごい本当はだったらパリス・ヒルトンみたいに傲慢になるはずなのに、全然ならないで、いつまでもこうなんとか爪噛んでる、下向いてるみたいな人なんでね、本当にそうなのかどうかがわからないんで、ジャック・ブラックがその映画に主演してるんで、ちょっと聞いたんですね。ミア・ファローどうでしたって言ったら、あんな感じだよって、普段も、あなたがジャック・ブラックさんみたいな感じなんですって。で、ぶりっ子なのかって、まあ、ぶりっ子なのかもしれないですけど、古い言葉ですが、でも演技じゃないんですね。だからすごく嫌な感じがしない人で、もうみんなその撮影現場にいた人はみんなミア・ファローのファンになったって言ってましたけども、本当に僕は子供の頃とかその春季とか、なんだこの男もどきみたいな、少年もどきみたいなのはと思ったんですけども、おばあさんだったら本当に女優になりましたね。はい、ということで、フォローミーでした。はい、微妙なところが違ってる可能性がありますけども、見直していないので、はい、でも、まあ、10年ぐらい前に何回も見直したので、多分大丈夫だと思いますが、はい、これ、脚本はピーター・シェイファーですね。はい、この人はアマデウスの巨匠ですね。はい、ということで、巨匠がたくさん集まってですね、非常に可愛い、結婚とは何かっていう映画を作るっていうのも、まあ、余裕みたいな感じですね。はい、ということで、皆さんの、昔見たんだけども何の映画だかよくわからないとか思い出せないという映画について、質問をお寄せください。はい、ではまた。